コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
こんにちは。男性介護者を支援する会の山内です。今日は第2回目で、仕事と介護について皆さん方と話し合いたいと思ってます。介護、家族の介護をするために仕事を離れたと、介護離職をしたという方がおられます。やはり男として家庭を守っていく責任がありますので、介護を一生懸命やろうと思えば仕事ができなくなると。その上でやはり仕事っていうのは続けていくとなると、同僚、会社、そういう方々にご迷惑をかけるということで、仕方なく仕事を辞めざるを得ないという人が、男性がいます。これはやはり大きな問題ですね。家庭の経済というのは 何かにつけてやっぱり生きていく上に一番大事なことではないでしょうかね。ちょっと今日はそういうことのお話を伺っていきたいなと思います。まず奥村さん、何年か前に、そういう経験を少しされたというようなことですけども。
私はですね、約6年ほど前に、海外で仕事をずっとやって4年半ほどいてたんですけども、その途中からですね、うちのおふくろがちょっと認知症にかかりまして、で家で、京都なんですけども、介護の必要があるという形で、うちの嫁さんが、一人で、うちのおふくろを介護してたんですけども、やはりいろんな問題が起こった時に、女としてどうしたらいいのかという形で、私が勤めてた海外までですね、国際電話をして、こんなことが起こっとるけどもどうしたらいいんやというような、やっぱり相談がたびたびかかるようになって、もうやはり海外にいるとなかなか日本の国内で決め事っていうのがなかなか難しい、決断もやりにくいというようなものが度重なってですね、やはりこう京都に帰らざるを得ないということが度重なりまして、ついついもう2年前にやはりこう会社を、私の体もちょっと弱ったこともあるんですけども、会社を辞めざるを得ないというような状況に追い込まれまして、去年の3月に会社を辞めて、その後、おふくろと、おふくろの面倒をですね、私と嫁さんが見てたという形で、前回喋ったようにやっと10月に施設に入ることができたというのが、今まで至った経過なんですけど、そういった意味ではやはりその仕事をやはり中断してでもやはり介護の必要というのを私は感じたから、辞めざるを得なかったというのが、正確な思いでしょうかね。
そうですね。そういうふうに海外で仕事をされていて、それを辞めて帰ってきて、そして介護生活に入るというのは、やはり大きな決断が必要だったんだろうと思いますね。大変な決断をされたと思います。それで家族の皆さん方随分と安心されたんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
何年か前に奥様が病気になって、その時に決断されたという小泉さん、ちょっと話を聞かせてください。
そうですね、私が看病をするようになったのは、一つは、それまでは子供は学生だったので、子供とみんな時々子供が学校帰ってから、一緒にこう手伝うとかいうようなことをやってたんですけども、たまたま私が退職する時期が子供がちょうど学校を全部終わりまして、社会人になる時期やったんですね。そしたら社会人になってしまったら、当然子供たちは就職、卒の社会人としての役目を果たすなあかんし、家に昼間の時間帯は誰も家にいなくなる。そしたら家内についてるもんが誰もいなくなるっていうことですね。それとたまたまこれ偶然なんですけども、私が勤めてる間の早期退職っていうのは勤めてる先で募集してたんで、 ちょうどそれに子供がいなくなる、私が早期退職にそこに、まあ、募集にですね、それに、まあ、応募すれば、まあ、タイミング的に一番いいということと、世界はやはり経済的な面もあります。早期退職した後当然私が早く辞めているので、それまでの期間というのは年金がないんですね。所得が何もなくなる、なくなるけども、まあ、早期退職の場合には多少は、まあ、退職金の上積みといいますか、まあ、加算期があるので、まあ、なんとか 2,3 年ぐらいは耐えていけるんじゃないかろうかというようなことがありまして、まあ、この際彼と昼間一緒に、まあ、話し合いながら、看病ということはないんですよ、話し相手なんですね。話し相手をして一緒に過ごせれば、まあ、いいんじゃないかなということで、まあ、退職を決断したわけです。
なるほどね。そういうふうに奥さんと気持ちが分かち合えるっていうのは、随分と介護としても気が楽なんかなというような気がしますね。それも大事なことですね。田村さんはお父さんと、お父さんのことを奥さんと一緒に介護をするということで、介護離職をされました。で、東京の方から京都へ戻ってこられたということです。ちょっとお話をお願いします。
ですね、私の場合は、6年前にですね、母親が亡くなりまして、その後父が一人で暮らしたんですけれども、まあ、男というのは女房を亡くして、一人住まいしてしまうと、たかだかもう半年しか持たなかったということで、父がそこで病気になるということになってしまったもんで、父が入院したんですけれども、その入院してですね、病院の方もですね、やはり2ヶ月から3ヶ月しか病院では預かれない、出てくださいということで、その時にはもうそれだけの期間入院してますと認知症も出てくるということで、医者に聞いたら認知症の疑いがありますねと。で、先生どうすればいいんですか。いや、このまま在宅で一人は暮らせませんと。どうするんですかっていうことになれば、いや、家族は見るしかないんじゃないですかとかですね、私は東京からその時ちょっと、こっちの方に帰省したりとかして、その話を先生とかしてですね、その後、いや、その父の状態を、病院での状態を見た時にですね、もう寝たきりで、もうガリガリ痩せてまして、体重は33キロぐらいでしたし、立つこともできませんでしたし、目はうつろで、いや、このまま置いといたらやばいんじゃないということで、いや、なんとかしなせざるを得ない、救わざるを得ないということでですね、たまたま私の会社の方は、介護休職制度っていうのがありましたので、それに、すぐ応募してですね、申し込んで、介護休職に入ると。いうことになりました。で、まあ、それで、介護が初めてでですね、東京から帰って35年ぶりに京都に、帰ってきて、嫁さんと2人で一から介護の関係を皆さんに聞きながら一つずつやっていったということですよね。まあ、その中ではいろいろ、もう介護といったらどうすればいいのかもわからなくて、2人で試行錯誤しながらいろいろやっていって、やりますとですね、やはり訪問リハの先生とかも、訪問看護の看護師さんなんかも、よくヘルパーの方もやっていただくと、やっぱり6ヶ月ぐらいやってると、父がですね、歩けるようになってきたんですね、杖ついて。ああ、すごいもんだなと思って、いたんですよね。だ、まあ、ちょっと前よりか寝たきりで亡くなってきたということで安心したんですけど、だけど私は休職取ってますから、これは復職前提の休職ですので、いつかは期限が来たらですね、復職せざるを得ないという時に、まあ、私は結論的には9ヶ月休職取ったんですけれども、そこで結論を、それ以上は休職は1年間あるんですけど、私の場合はちょっと9ヶ月で決断したということなんですけども、いずれかはどこなどで、期限が休職あるもんだから決断せざるを得ない。その時に私は もっと前にですね、どっかの施設をですね、入所希望をしてて申し込んでたんですけど、それで待ってたんですけれども、いかんせん全然、施設入所のが申し込んでたにもかかわらず何も来ないっていうことになれば、一体どうすればいいのか。このまま放っといて、東京の職場に戻るわ、会社に戻るわけにもいかない、どうすればいいんだと。施設からの話はない、 一体どうすればいいんだということで、会社の方から復職するのどうするのと今後というような関係でですね、もう仕方なくそこで、嫁さんとかと話してですね、やっぱりほっといてこのまま帰るわけにはいかないということの最後の決断で介護離職をするということが、55歳で介護離職をして、その後、まあ、5年間介護をしているわけですけれども、当然介護離職は介護休職の間はですね、給料は出ません、会社は給料は出しませんので無給です。で、まあ、55歳で退職しますから、まあ、通常は60歳の定年なんですけれども、5年間はもう給料なしと、まあ、最終的にそういう選択をせざるを得なかったんですけれども、やはりその間の、まあ、5年間やってますけれども、やっぱり経済的財政的というのは非常に苦しいというようなことは当然あると思いますね。これはやっぱり仕事と介護をやっている方、特に男性の方はですね、ここがやっぱり一番経済的に大変だということがあるというふうに思います。で、まあ、これが一番大きい問題で、今全国で14万人ぐらい介護離職している人がいるという話ですけど、これをどういうふうに解決していくかというところが今後の いろんな問題で、今介護者支援法を作っていこうというような話も出てますので、そういうことも皆さんとお話していきたいというふうに思っています。
ありがとうございました。初めにお二人、奥村さん小泉さん、お話伺った、奥様のために頑張ってこられたと、で田村さんは奥さんと一緒にお父さんのために頑張ってこられたと、でその辺田村さんどうです、奥さんと二人でやるっていうことにかなり精神的なその安らぎ安心感あるんじゃないですか。
それはですね、他の男性の介護者の方とお話ししててですね、私は思うのは、やはり私これ一人で父を介護してたら、おそらく俗に世間にあるような介護虐待とかにある部分で手を染めてたんではないだろうかとかいうことの、まあ、ひょっとしたら事件を起こしたんじゃないだろうかというところのやっぱり精神的なものは当然あったと思いますね。で、そういう意味では夫婦でやってましたから、お互いにそのストレスの解消を2人でやってたというところは非常に救われたと、これは思いますよね。
なんかね、最近聞いてると、夫の親やから夫が面倒を見るのは当たり前と、で妻は妻としての生活がある、女としての生活があるから面倒を見ないというようなところの話を聞きます。でやはり夫婦というのは一つの人生のペアですから、二人で協力してやっていかれるということが必要やね、ではないんかなという気がしますね。でそういう悩み事を訴える場として我々は友という集いの場を設けています。そのことについて少しお知らせいたします。
一人じゃない、つながろう、合言葉に男性介護者の集いを開催します。友は男性介護者の語りの場、つながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいこと、困ったこと、何でも気軽に話せる場です。皆さんぜひご参加ください。1月は1月12日水曜日、13日木曜日と開催します。時間は11時半から14時、場所は喫茶ホットハート、お池通り西王子西いる北側です。皆さんのご参加お待ちしています。
どうぞ皆さんゆったり、気楽な気分でどうぞ遊びに来てください。我々みんなでお待ちしています。ありがとうございます。